皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都学話でもないですが京都のビジョンを世界に発信しようという番組です。本日のゲストは、慶応大学経済学部教授の大西博先生です。
はい、よろしく。また続いての話ですね。はい、
そうですね。ちょっと1時間じっくりですね、はいはい、いろいろとお話を聞きたいんで、これからまあ30分はですね、ちょっと世界に目を向けまして、ですね、まあ、先生が京都大学にいらっしゃる時にですね、経済学部で、東アジア経済基礎論という、はいはい、まあ、英語でやる授業なんですけれども、
そうですね、
私もそれに、参画させていただきましてですね、
は
い、
今は私は、まあ、京大の教授じゃないんですけどね、はい、まあ、京大の時に私が作ったコースですからね。
いや、もうすごい楽しい講義で年末、僕はちょうどクリスマスイブに、あれ6時間連続ですかね、講義やらせていただいて、先生も29日でしたかね、12月の。
そうですね、炎上しました。久しぶりに英語だけで6時間も講義やってですね
疲れましたか
まあできるもんですね。
いや、アジアから来た人と英語で喋る方がなんか楽で、ネイティブの英語はやっぱりちょっとしんどいけれども、アジア人と英語っていうのはちょうど考える時間ができていいですね。英語喋りながら考えられますかね。まあ、
そうですね。それとね、私英語の授業が割と好きなのはですね、話をシンプルにしないと喋れないですよね。だからぐちゃぐちゃっとしたものを自分の頭が強制的に整理してですね、だから頭のせいにすごく、
まあ、その方がね、英語の方が表現しやすいこともたくさんありますね。
まあ、そうかもしれませんね。だから今回も炎上しました。
北京からの北京大学の、まあ、北京大学ですごい優秀な大学で、その大学院で学んだ学生がたくさんいたんですけれども、彼らやっぱりなかなか大きなビジョンを持ってるなって僕は思ったんですけども、
まあ、実はですね、だから去年の3月末までそのコースのコース長を私してましたからね、はい、まあ、よくよく知ってるんですけど、今回来ていた学生は今までの学生とちょっと違う学生が 3,4 人いるんですね、はい、でそれらはですね、 JICA の延長の JDS という機関がありましてですね、
特別 JD でジャパンの D でなんですか、ディベロップメント、
多分ね、
分からない、
それでそのプログラムでですね、特別に選ばれた、優秀な人材なんです。まあ、彼らはだから英語しかできないんですけども、まあ、それで十分、
日本語全くできないんですか。
できないですね。で、中国中央銀行のですね、ある役員とかですね、それから国家宗教国かなの役員とかですね、それから
国家
宗教事務局かな、
宗教ですか、中国の宗教。
だから、それぞれの なかなか面白い機関のですね、人間が送られてきてるんですね。で、だからまあ、いつもより優秀ですよ、実は連中はですね。
いや、僕本当にね、講義やらせていただいてすごく勉強になりましたね、終わってからね、すごい満足感があるんですね、日本で教えててね、やっぱり講義満足感あるとき、そんな多いわけないのに、今回はね、すごいね、自分の中も整理できたんですね。で、教えるということはね、学ぶということでもあるということをね、再確認いたしました。
まあ、前回述べましたように、福沢諭吉も反学反共とか言ってました
ね。やっぱりアジアイズワンでもないけど、アジアの学生と一緒になって、この北東アジアのことを考えるというのはいいですね。先生、北東アジア学会。
はい、そうですね。現在 の学会長は中野さんのよくご存知の佐渡友さんですけど、
日大の先生ですね。
日大の佐渡友さんとか、まあ、何人かとですね、はい、まあ、一応私は副会長ということになってるんですけど、前はですね、韓日本海学会と言ったんですよ。で、日本海交流を促進すると、で、まあ、京都もですね、日本海に面してますから、まあ、そういう関係で私も関与してたんですけれども、まあ、やっぱり、なんというかな、海だけが交流の場ではありませんね。
まあ、それは東海とか、そういう韓国の影響もあるんちゃいます、韓日本海という言葉自体、僕は好きなんですけどね。
まあ、私もね、まあ、韓国が東海というのはあまりこだわるんですよ。だって、東海と同じように韓国は西海というんですか、西海というのがありましたね。それは 彼らから見たときに西と東を言ってるだけですから、うんうん、まあ、日本海でいいんじゃないかと私は思ってるんですけど、うん、まあ、それよりもですね、ちょっと言いかけたのは、北東アジアのいろんな問題というのはですね、例えば大気、大気ってありますよね、
はい、
それで黄砂が飛んでくるとですね、はい、でこれは北東アジア全域をめぐる問題ですから、うん、まあ、必ずしも海だけが繋いでるわけじゃないとですね、うん、まあ、いうことで今北東アジア学会というですね、うん、いうふうに名前を変えまして、うん、でもう少し広い枠組みで、したがって、まあ、東京とかですね、うん、日本大学も慶応大学も東京ですけど、うんうん、十分この学会の構成メンバーであるという気分でですね、うん、継続してやってます、はい、うん、
最近のニュースではキム・ジョンウンさん、なかなか、はいはい、まあ、パク・ウネさんが大統領、
う
ん、女性大統領
を、ね、ね、
共通してるのは2人とも両親からマンなんだと、
はいはい、
ということと、うん、まあ、親子ほど年の差が離れているということ で、うん、でパク・ウネさんはやっぱりその、まあ、いわゆる韓国朝鮮の考え方っていうね、保守的なね、うん、伝統的な考え方を中心にして、うん、それで北朝鮮と交渉しようと、今までのこう、うん、政権ではどちら妥協関与政策というかですね、うん、まあ、アメをこう出しながら、うん、まあ、どちらかというと偽りの外交みたいな形でね、つ、
うん、
るような形の外交をやったのはもうそうでなくって、同じ民族なんで、うん、もっと真剣に保守的に取り組もうというメッセージを送られたら、案の定、うん、キム・ジョンウンさんそれに対して好意的なね、うん、やっぱり交渉していこうというような、
それはですね、やっぱり政権が交代するというのがですね、やっぱり良いことがありますよね、うんうん、過去のなんというかな、しがらみというのに相対的な独立しますからね、うん、だから それこそ、まあ、後で議論になるかもしれませんけど、野田政権から安倍政権に変わることもですね、うんうん、野田政権で具合悪かったことは、うん、まあ、前政権のことですからというふうにですね、多少はチャラにすることができますね、
コンストラクティブなレジームチェンジですね、
うんうん、そういう可能性もですね、うん、まあ、十分持てますね、
うん、
だから金正恩もですね、若いわけですから、うん、なんというかな、相対的に今までと違うことになる可能性はあるわけでね、
うん、
そこをやっぱりうまく窓を開けると、こじ開けるということじゃないんでしょうかね、うん、
まあ、人工衛星がミサイルも成功したということで、
うん、
なんとなくね、うん、ちょっと北東アジア の、 そのイメージが、
うん、
不思議なもんなんですけども、去年は選挙の年で、はい、レジムチェンジが起こって、保守政権が中心になりましたね、
うん、
まあ、アメリカの上で、まあ、プーチもそうですね、
まあ、安倍政権も習近平もね、うん、まあ、
習近平も、
まあ、革新時では、まあ、当面は言いませんね、
うん、
まあ、延長ですね、うん、簡単に言うとね、
その時の方が反対に安全保障は、うん、なんていうかな、しっかりするようなね、もちろん領土問題ありますけれども ね、
可能性ありますね、
ただリベラルな考え方っていうのは、
うん、
実は戦争起こってるのは全て民主党政権の時に、アメリカの場合ね、起こってるということを考えれば、戦争と、
まあ、日中関係も民主党選挙で悪くなりましたかね、
そうかね、
結論的にはね、
うん、
鳩山さんは頑張ったと思うんですけどね、
うん、
まあ、実はね、先月ですかね、先月か、うん、先月ですね、はい、東京でまたもう一つ別 の、 国際アジア共同体学会というのがありましたですね、はい、そこで鳩山さんを5メートルほど私の前に置いて講演したことあるんですけどね。
あ、大西先生が講演されたんですか。
まあね、まあ、もちろん私だけじゃなくて、私は30分しかしてませんけれども、とにかくね、鳩山元首相が記念講演に来られると、
はい、
でその時にね、この講演は聞きたいと言ってですね、私の時から来られたんですよ。
なんか質問されたんですか。
質問はされませんでしたけどね。でその時は、まあ、日中は関係はこうあるべきだとですね、まあ、思うことを、そこでビビってたらどうしようもないの で、 です、ね、
先生どういうエッセンスというのはどういうこと話されたんですか、鳩山さんの前で。
だからですね、まあ、北東アジア学会で話したのと同じなんですけども、やっぱりもともとは中国研究としては少数民族問題やってますからですね、はい、民族問題をやってる人間として何を言うべきかとなった時にね、私はいつも同じスローガンでこういうことを言ってる。それはですね、東アジア諸国家の共同体であるだけではなくて、
はい、
東アジア諸民族の共同体と、
うん、
まあ、こういう視点が大事だとですね、
うん、
でそうするとですね、 まあ、あの朝鮮はあの儒教でもいいんですけどですね、うんうん、あの東アジア諸民族となった瞬間にですね、うん、儒教というのは一点じゃないんですよ、うん、よく儒教というのが一点と誤解されることあるんですけど、うん、私のベースにしている新疆ウイグル自治区はあの、うん、あのイスラム教ですよね、チベットはチベット仏教ですよね、うん、であのもっと南を見るとですね、フィリピンはキリスト教だし、うん、あのインドネシア、マレーシアのイスラム教とかですね、部分的にヒンズー教とかですね、まあ、いくらでも出てくるとですね、うん、だからあのそういう異なる民族アイデンティティとあの切り離し難い、うん、存在としての、うん、宗教ですね、うん、その宗教のどれかに偏らないですね、あの価値観 の, あ の, あの一致する価値観をどう見つけるかとですね、うん、まあ、この辺が大事だということとですね、あとはまあ尖閣の問題等々ですね、うん、30分ですけど言いたいこと言いました。
北東アジアというのは非常に多様性が、
ありますね、
ある地域であって、うん、経済格差が非常にある、で宗教もおっしゃるようにいろいろですね、ある、だからまとまらないから EU, の、うん、EU みたいにならないという考えがありますけど、だけど、ね、僕はね、21世紀というのはアジア太平洋の時代が来てて、インドネシアとインドと中国を合わせたら世界の 40% の人口が、ね、うん、そこに集中してると。
そうですね、
で今経済、あのアジア開発銀行の総裁が、今週か先週号の日経ビジネスに、まあ、書いておられるんだけど、うん、あの中国のね経済成長は 8% から 7% に落ちたりするけれども、うん、インドネシアとかインドの方を見ればね、うん、やっぱこれからまだまだ
ね
現場を見ればやっぱりすごい勢いがある、
うん、
そうするとあのやっぱり日本はもっとアジアに目を向けるべきであると、
うん、
っていうところで TPP の話とか出てくるんですか、アメリカの。
そうですね、うん、だからね、まあ、アジアの時代というのは、まあ、みんな知ってることになってるんですけどね、うん、知ってることになってる割にはその対応がまだ弱いと私は思いますね、うん、もっとアジアを大事にしなきゃならないとですね、その鳩山さんを前には言わなかったんですけどね、うん、あのあ今度また1月12日13日に似たようなが東京でありましてですね、あの言ってしまおうかなと思ってるのはですね、日本にとってあの中国が強くなることはすごくね有利なんですよ。私はねこう思うんですね、うん、日本を東京を中心には世界回すのは無理ですね、うん、できるならしたいですけどね、うん、無理ですね。でその時にニューヨークを中心に回るのかですね、うん、あの米人を中心に回るのかですね、
あるいは上海ですね。
そうですね、うん、このこういう時考えた時ね、世界を相手に我々考えてるとね、やっぱりあの欧米に日本人がどうアドバンテージを取るかと、
うん
うん、その時にね、そこまで考えたら、つまり中国とどっちが偉いのかということだけを考えてたらですね、うん、あの中国包囲網にあの、加担した方が得ですよね。まあ、しかし世界を相手にですね、うん、日本のあのなんていうかな、あの戦略を考えたらですね、あの近所の中国とあのなんていうかな、まあ、強く言うと同盟ですけどですね、うん、結んだ方が絶対得だと、
うん、僕はその、うん、日本のメディアが行っている議論というのは二元論的で、アメリカを取るか中国を取るかアジアを取るかという議論で、うん、僕はそれは間違ってると思ってて、あの例えば貿易とかね、うん、見てみても当然日本と日中関係の方がアメリカは強いけれども、うん、その背後にある安全保障の問題とかですね、いろいろとやっぱり日米同盟の関係からとかですね、いろんなことを総合的に考えれば、農業の問題も含めて、やっぱりちょっと違った、短期的に見れば反対であっても中長的に見れば、やはりその僕はやっぱりアメリカと日本がね、しっかり特にアメリカはリベラルと、まあブロッキングなリベラル、そういうところと組みながらアジアの開発を進めていくと、
うん
ね、そこで完全にアメリカを離してアジアの開発をやってもダメで、うん、それはなぜかというと、うん、実はあの、これ日露戦争直後にですね、ハリマンという鉄道が、これフォーリンアフェアと図に書かれる論文なんですけれども、うん、要するに世界一周の航路を作るときにね、満鉄の開発も一緒にやろうと、アメリカのユダヤ系と一緒に開発を進めることによって日本のエネルギー問題もね、あるいはブロック経済からもうまくできたり、そのチャンスがあったんですね。だからアメリカと一緒になってアジアの開発を進めていくというね、その、まあ、日米同盟の原点、うん、でそれも軍事でなくて、開発協力である、まあ、グランドデザインというのはその絵を描いたんですからね、
うん、
僕はむしろそこに TPP があるとすると、そこは僕大事だと思うんですけど。
そうですね、だからアメリカに反対するというのとは、まあ、ちょっと種類が違うと、どうでは、まあ、なんていうかな、 具合悪いとは思うんですけどね、うん、まあ、しかしそれでもね、なお言いたいのは一つはですね、とは言いながらアメリカ経済というもののウエイトは下がりますわね。
下がりますね。
で、軍事支出もですね、うん、まあ、共和党がいかに反発してもですね、長期にはまあ、減らざるを得ないでしょ、
う
ん、その
まあ、減って、もう、オバマ政権は、ま
あ、財政の崖ですからね、うんうん、やれないものはやれないとですね、うん、でその時にですね、まあ、アメリカさえ手を組んでいれば済むというわけにはいかなくなる、
だから、
まあ、ここはもう動かないわけですよね、うん、それとですね、英語が世界で一番大事だというのは、まあ、これも動かないと思うんですね。うん、しかしですね、英語とともに中国語は必ず出てくると、うん、今後100年見たときにですね、うん、そのときにですね、日本人は両方簡単に喋れるようになると。
いや、日本は漢字使ってますからね、
う
ん、中国語を、
ね、
書いたりする、
ね、
喋るって発音
だから我々国際学会でもですね、やったらですね、はい、中国語の喋れる、まあ、なんていうかな、欧米人というのは発見できないですね。
アメリカでは割とね、例えばゴールドマン・サークスと言ってる人間も中国語を勉強してほとんど喋れないんだけど、漢字も書けないんだけど、やっぱり人気が高いということはあるんですけどね、先生ちょっとここでちょっとブレイク、
そうですね、
ちょっと入れてみたいと思うんですけれども、はい、いつものようにここでハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。はい、本日のゲストは慶応大学経済学部教授の大西先生です。
はい、
先生、
はい、
ですね、いや、まあ、僕も先生ももう10年近く前ですけれども、先生はコロンビア大学にサバティカルですね、兄弟の
あれで
行かれて、
そうですね、
当時僕はブルックリンズ研究所というアメリカのリベラルな民主党系のシンクタンク、う
ん、まあ、ニューヨークとワシントン離れてましたけど、そうそう、私がひょいひょいと、うん、ワシントンまで行きまして、
僕もいっぺんニューヨークコロンビア行ったでしょ、
そう
でしたね、ブルックリンズのチームで、実はですね、まあ、ちょっと後半 TPP なり、うん、アメリカの戦略の問題に入っていきたいんですけども、去年4月に石原慎太郎、はいはい、先生がですね、うん、ヘリテージ財団というアメリカの右寄りのシンクタンクで、うん、まあ、尖閣諸島の呼吸のね、
日中関係を悪くしましたね。
で、僕ね、実は僕はアメリカン大学でジャパン・チャイナ・ US という講座をですね、3人で教えてて、国務省の人間と、ブルース・スティンガーという人間、うん、実はね、ヘリテージの今アジア 部長がブルース・スティンガー
ですね、うん、ヘリテージ団のね、
財団のね、で彼がどうやら尖閣の問題、まあ、うん、石原さんと近い考え方も言わせたと。で、ブルッキングズはリベラルで、ヘリテージでも完全にも一番右寄りの、うん、まあ、保守的な、まあ、レーガン政権にできたね、
なるほど、
シンクタンク、彼から見ればね、うん、アメリカやっぱりオバマ政権、民主党政権は軍事費を減らす、まあ、これイラク、アフガン撤退見ても明らかに減らす、ね、財政の崖ですかね、
うん、
フィスカルクリップ、
ね、せざるを得ない、
うん、とせざるを得ない、その中で、うん、やっぱり軍需産業複合体ということで、うん、まあ、ヘリテージなりはそれなりにね、やっぱりきな臭い方がいいと、うん、一番いいのは尖閣という問題がして、うん、日本と中国を分断させるようなね、うん、考え方を持っていって両者戦争するはずがないと、うん、そうすると必要になってくるというのはアメリカの軍事費、うん、でアメリカが軍事費減らした場合、日本がそれをある程度お金をね、 入れるというようなシナリオを書いたとすれば、うん、まさにはまるように思うんですね、そこに。うん、
まあ、だからあのアメリカ内部にはですね、うん、そのなんていうかな、まあ、あのにあの中国と敵対的な勢力とですね、うん、で、協調しなきゃならないという勢力が、まあ、2つあると、うん、まあ、このバランスというか両方ちゃんと動きを見ていくのはすごい大事だと思うんですね、うん、まあ、もちろん日本にもありますけどね、うん、で、一方でですね、だから逆のサイドですね、うん、米中の関係をですね、うん、まあ、よくする側というのも また大事ですね。で、私はこれもまたすごく大事だと思うのはですね、過去の、まあ、米ソ両超大国のですね、うん、時代とこれから米中両超大国の時代とのですね、うん、違いというのをよく考えたときにですね、うん、米ソ両超大国の時代はですね、経済関係がなかったと。うん、だからソ連の経済に依存して、うん、米国経済が成り立っていたわけではないですね、うんうん、ところが今アメリカで、まあ、今直近で最大の問題は財政赤字ですから、うん、でそれの交際を買っているのはですね、まあ、日本と中国、うん、まあ、いよいよ中国が大事とですね、うん、したがってですね、中国と戦争できるというか状況にはないというかですね、うん、はい、それが大きいと。
戦略的互恵ということですね。
そうですね。だからね、うん、米ソ対決の時代とですね、米中対決というんでしょうかですね、うん、米中時代と米ソ時代は違うとですね、うん、まあ、ここを一つの出発点にものを考えなきゃならないとですね、うん、でそうするとですね、この、なんというかな、米中関係をある程度悪くしないという流れがあるもとでですね、そうしたら中国から今度は見たときにですね、うん、中国の方からもですね、アメリカと協調するという流れが当然出てきますよね、うん、でその時に全ての国に また協調するかとなるとですね、また難しいですね、うん、だから一方でですね、中国から見るとですね、主要な敵はアメリカなのか、うん、主要な敵は日本なのかとですね、この2つのものの見方の中でですね、まあ、日本の方を抑えるという勢力がですね、まあ、比較的、まあ、その分だけ小さくなる。ちょっと言い方がごちゃごちゃしてますけどね。
明らかに日本という国は中国から見れば仮想的国に持ってこいの国で、
なりやすいとですね。
特に戦前の行為とかですね、
そうですね、
南京の問題、あるいはこちらで言うと、靖国の問題とか、あるいは尖閣の問題、
ね、尖閣の問題もですね、結局日清戦争ですから、うんうんうん、こっから日本の侵略が始まったと、うん、だから非常に象徴的な位置を持ってるんですね、うんうん、だから、まあ、そう簡単じゃないです
ね。国内を中国、うん、まあ、経済成長もね 8% 7% ってきて、あるいは習近平さん来られて、非常にその今まで急激に発展したんで、うん、その修正が大事になって、うん、その修正がしようとするときに国内で割れたりすれば大変なことになるんで、国内をまとめるベストの方法は仮想敵国という、うん、日本というね、うん、仮想敵国を作りながらまとまるっていうような考え方をね、まあ胡錦涛さんもそういうことされたと思うんですけれども、まあね、それはすごく右肩上がりに上がってる時だったらそれとそれをつかなくてもいいのに、うん、ちょっと弱くなってきた時に、うん、やっぱり何か技っていうんですか、テクニックが必要、
まあ、そうですね、まあ、中国のウォッチャーとして言うとですね、まあ、一番その路線に近かったのはやっぱり江沢民なんですね、うんうん、で江沢民に比べて胡錦涛は日本との関係を改善する方向にかなり動いた、
そうですね、
この事実なんですね、うんうん、で例えばですね、今回の尖閣の問題でもですね、うん、瞬間的ですけども野田総理とですね、うん、会いましてですね、うん、まあ、火を伸ばすぐらいのことをせいというような気分でですね、うん、まあ、依頼をしたとですね、うん、でそれが失敗したということをですね、中国の国内の権力闘争として見たときにですね、うん、そういう胡錦涛の路線はやっぱり間違っていたと、
そうですね、
いうことを証明したことになるんですね、
う
ん、
そうですね、それは大きな間違いですね、中国から見れば、日本という国、まあ、経済ね、2位になったと、中国はね、
そうですね、
だから日本というこういうトップ同士のね、会談において、うん、一方がね、やっぱりこう約束を破るというのはね、うん、例えば鄧小平なりだったらこんな問題解決できないから伸ばそうということを言った、
う
ん、それをね、
まあ、そうです
ね、日本のね、例えば、民主党政権も理解すべきであったので、うん、そうでないことをやってしまったということはね、
そうですね、
非常にマイナスだと思う、
まあ、約束ではないんですけどね、うんうん、ともかくそういう路線として一番、まあ、対日融和の側にあった人間がやったことが成功しないんだと、うん、 いうことを証明したことになるんですよね、うん、その結果ですね、もともとの江沢民派というんでしょうか、うんうん、要するにこの、まあ、対日強硬派ですよね、うん、いうものが、まあ、勢力をぶり返してですね、うん、でその延長の中で今政権が構造され、まあ、構成されていると、うん、だから習近平がですね何を考えているかやっぱりよく分かんないですけど、うん、少なくとも胡錦涛レベルに戻すにはね、まあ、それなりのことがないと戻せないと。
戻せないけど、うん、中国から見れば、うんまあ、仮想敵国という意味でね、尖閣の問題出すわけ、京大の講義でもね、ある北京の学生が、尖閣の問題ってね日本に何のメリットがあるんですよ、うん、僕はねその質問を受けた時にね、うん、僕はないと、うん、完全にね、まあ、日本にとってマイナス面だけであって、で日本人の本心でなくって、うん、まあアメリカの戦略上の問題でやらされてるみたいな、
まあ、石油が取れることになってるんですけどね。
まあ、だけどね。
石油の利益とですね、自動車の販売台数が 68% も減ったというですね、この不利益とですね、どっちが大きいのかと考えると、まあ、石油の方が小さいね。
まあ、先ほどおっしゃったように、その、冷戦中のソビエトの構造と違って、中国というのは世界の工場でもあって、消費大国でもあると。そうするとね、ヨーロッパから見てもね、アメリカも誰も中国に対してね、中国ともし、国交、ね、なんか問題起こった場合に、うん、これはね全く損するのは日本であって、うん、中国は別にオルタナティブとして東南アジアもあったり
それもあるんですね。だからテレビとかの、解説聞いてて私すごい思うのはですね、例えばですね日本から輸出されるのは中国を囲まるとよく言いますわね、うんうん、ただ高度技術は日本の方が中国よりまだありますね、うんうん、でもですね中国は今の北朝鮮のようにブロックアウトされてるわけじゃないんだから、うんうん、いくらでも買えるとこがあると、うんうん、ドイツもあればいくらでもあると、うん、そこがよく分かっていないとですね
分かってないですね、うん、やっぱりユニクロの柳井さんとかはすごく明確なのは、中国というのは本当に大きな市場で、20世紀アジア太平洋の時代が来て、例えばアメリカの TPP にしてみても、中国勢力、上海協力機構を中心としたね、あの大きな勢力に対して、やっぱりね、日米、あるいは太平洋、あるいは南米も入れて組むようなね、一つの勢力が必要で、まあ、まあ、なんですかね、電気でいうと、なんとか、ね、240ボルトとかね、なんかいろんなある、うん、それと同じような一つの、うんスタンダードダブルスタンドじゃなくて、うん、やっぱアメリカを中心としたスタンダードの中に日本が入って中国と交渉していくという原点、うん、僕はそれはもう一遍大事な時期に来てるかなというだから TPP にしてもね交渉に参加すべきだと思いますよ日本は、うん、やるやらないなくて、うん
まあ、だから中国に開かれたやっぱりポイントはあったのは貿易システムというか国際関係をですね、うん、作らなきゃならないとですねだから中国側なのか日本アメリカ側なのかという構造になって、ま、なってるのはやっぱり具合悪いと思いますね、うんうん、
だから僕そこでドイツとね、もっと産業構造が似てるドイツと手を組んだりねヨーロッパと、うん、そこでアメリカとドイツとEU と組んで中国マーケットに入っていくというようなね、うん、その戦略的なね、二者択一でなくっていろんなオルタナティブを入れながら、うん、安全保障のことも考えてたりしながらですねで中国も日本の技術必要としてますからね、
うんまあ、だから私は、まあ、安倍総理はですね選挙で言ってたほど反中的に動いてないですね
いや動かない
で、うん、その圧力が、まあ、在下じゃないかなと睨んでるんですけどねでその、まあ、圧力は正しい圧力ですね今回はね、うん、で多少やっぱり合理的に日本の利益というものが反映されて日中関係をそう悪くしてはいけないという圧力は、まあ、動いているとですね、うん、
まだまだ話は尽きないですけれども、本日のゲストは慶応大学経済学部教授の大西仁先生でした、また休みの時でも来ていただいて、
はい
できれば1時間番組で、お送りしたいと思います、はい、どうもありがとうございました、
はい、どうも